笑顔咲く街尼崎、みんなの尼崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の田中さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はじめまして。というか実は先週ちょっと見学で来ていただいていたんですけれども、新卒で今年入られたばっかりということで。
はい、そうです。
おいくつですか？
23歳。
若
っ。いや
そうなんですね。どうですかお仕事は今。
いやもう、周りの人に支えられて、なんとかやっていけている状況です。
よかった。なんか期待の新人とか聞いてますのでね。今日はあのピンチヒッターのピンチヒッターでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では今日はどなたを連れてきていただいたかご紹介ください。
はい、今日は尼崎子ども家庭センター家庭支援課の若井英子さんに来ていただいてます。若井さんからは里親制度の推進についての情報をご紹介いただきます。
はい、わかりました。若井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
確か去年の今頃来ていただいて。
そうですね、
開局特番の時
1周年の長時間10時間でしたか。
10時間の放送。そう、すいませんね、ちょっとバタバタしましたけれどもね。
いやー、楽しそうでした。
ありがとうございます。はい、ちょっと雰囲気変わったでしょ。スタジオ
変わりましたね。さらに素敵になってます。
ありがとうございます。今日はねお久しぶりということでどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、昨年度もね、こうやってご出演いただきましたけれども、改めて若井さんは、尼崎子ども家庭センターで普段どんなお仕事をされているか教えてください。
はい、私はケースワーカーとして、子どもや保護者からの相談に乗って、家庭をサポートしています。また、里親家庭や施設で暮らす子どもたちが安心して暮らせるよう、様々な調整をしています。
はい、あの今思い出したんですけれども、若井さんなんかラジオに出ていただいたことって他にもあったとかでしたっけ？
あ、いや
でしたっけ、ね、なんかすごいアナウンスが、はい、すごい綺麗だなと思いながら今、そうだそういう感じの方だったって思い出しながらお話聞いておりました。
恐縮です。
はい、でね、あの今日は里親制度について教えていただくんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、日本には様々な事情で家族と一緒に暮らすことができない子どもたちがおよそ4万2000人います。そのうち神戸市と明石市を除く兵庫県ではおよそ1200人、尼崎市ではおよそ200人が家族と離れて暮らしています。そうした子どもを自分の家庭に迎え入れ、さまざまな関係機関と連携しながら温かい愛情と正しい理解を持って養育していただくのが里親です。
はい、ありがとうございます。まあでもたくさんいらっしゃるっていうことなんですよね。まあ里親制度っていうのはそういった子どもたちを支援するための制度なんですよね。
はい、里親制度は子どものための制度なんです。今も里親として子どもを育ててくださっている方はいます。ですが家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちの多くが児童養護施設や乳児院などの施設で生活しています。里親の下で暮らしている子どもはおよそ2割しかいません。全国でも兵庫県でもだいたい同じ割合です。
はい、
子どもの健やかな成長や将来の自立を考えると主に2つの点から家庭にできるだけ近い環境で育つことが望ましいと言われています。
はい、
まず一つ目は対人関係や社会性の基盤が成長するという点です。子どもにとって心配なこと不安なことがあるときに特定の大人がいつも自分を気にかけてくれて 守ってくれるという安心感はとても大切です。この安心感が子どもの人に対する基本的信頼感を育み、対人関係のベースとなります。また安心感が新しいことに挑戦したり、他人や社会に関わっていくための土台となり、社会性の成長につながります。そういう意味で里親の下でいつでも特定の大人が関わることができる環境は子どもの成長に大きな力となるんです。
はい。
もう一つは具体的な家庭のイメージを持てることです。施設は専門の職員が配置され、子どもにとって安全で十分なサポートが得られる生活の場所ですが、家庭的な経験を積むという点では限界があります。
はい。
例えば施設では栄養士さんが栄養を考えて献立を立ててくれ、調理師さんがご飯を作ってくれるため、子どもたちが調理場に入るということがあまりありません。里親家庭では里親さんが朝食や夕食の支度をしてくれたり、一緒にご飯を作ったり、今日食べる食材の買い物を一緒にしたりします。今日は疲れたから鍋にしよう、今日は里子の好きなものを作ろうなど、その日の状況に応じてご飯が出てきます。一緒に買い物に行き、きゅうりが高くなった、この野菜が安いからこれで何かを作ろうなど、お金の使い方を見ておくことも大切です。
なるほどね。
里親宅での生活や経験は、自分が大人になって自立した後や家族を持った後の生活に生かされることになります。
はい。
このように子供は大切にされ愛情を注いでもらっていることを感じながら家庭生活を経験することが大切なんですが、行政だけではできない支援がありますので、県民の皆さんにも力を貸していただきたいのです。
そうですね。分かりやすく説明していただきましてどうもありがとうございます。少しでも多くの子どもたちを支援できるように、里親になっていただける方々を増やしていく必要がありますよね。
はい。一人でも多くの方に里親になっていただきたいと思っています。同時に皆さんに里親を知ってほしい、応援する人も増えてほしいと思っています。
そうですよね。じゃあその里親になるには資格とか必要なんですか？
いえ、里親になるには研修を受けていただく必要がありますが、特別な資格が必要なわけではありません。
そうなんですね。
はい。子どもの養育についての理解、熱意と豊かな愛情があることが大切なんです。それからこの里親制度にはいくつかの形があり、比較的長期間子どもの養育を担っていただく養育里親、専門里親、養子縁組里親など、この他にも年に数回、月に数回という形でスポット的に関わっていただく季節里親や週末里親といった形もあるんです。
なるほどね。だから里親って言ってもいろんな形があるんですよね。ちなみにその里親について県民の皆さんに知ってもらうためのイベントがあるそうですね。教えてください。
はい。実はこの10月を里親月間と位置づけて、全国一斉に制度を推進していまして、子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告やテレビ CM を活用した広報啓発を行っています。
はい。
その一環で今月、あさって10月5日日曜日には、天ヶ崎市と児童家庭支援センターキャンディと共同で天ヶ崎市民祭りに参加して、中央北障害学習プラザにブースを出展します。
はい。
また 10月10日金曜日には尼崎市と共同で知ってほしい里親のこと、一緒に作ろう尼家族と題して、中央北障害学習プラザで里親制度の説明会と相談会を実施します。
はい、
実際に里親をされている方の体験談も聞くことができます。里親制度に興味のある方、ちょっと聞いてみようかなと思われた方はぜひぜひご参加ください。
はい、
詳細としましては日時、あさって10月5日日曜日午前10時から午後4時、場所は中央北障害学習プラザ、尼崎市東成和町2丁目 14-1 です。そしてもう一つは来週ちょうど1週間後の10月10日金曜日夕方5時30分から夜7時30分まで、
はい、
場所は同じく中央北障害学習プラザ、尼崎市東成和町2丁目 14-1 です。内容はあさって10月5日は親子で参加できるクイズコーナー、里親制度の啓発となっています。来週の10月10日は里親制度の説明、里親支援専門相談員のお話、里親さんの体験談、質疑応答となっています。
はい、
10日のお申し込みは尼崎市子どもの育ち支援センター児童相談所設置準備担当に電話、ファックス、メールでお申し込みください。
はい、
電話番号は06-6423-7008 06-6423-7008、 ファックスは06-6409-4297 06-6409-4297 です。メールは ama-jisou-setchijunbi@city.amagasaki.hyogo.jp、 繰り返します。メールは ama-jisou-setchijunbi@city.amagasaki.hyogo.jp、 インターネットで里親出前講座尼崎市で検索してください。
はい、
当日参加可能ですが、よろしければ事前の申し込みをお願いします。
そうですね、
また5人程度の参加者を集めていただければ、里親さんや子ども家庭センターの職員が出張して里親制度の説明をする里親出前講座も随時行っています。詳しくは兵庫県尼崎子ども家庭センター電話番号 06-4950-5001 06-4950-5001 までお気軽にお問い合わせください。
はい、
また尼崎市の図書館で里親パネルを展示します。10月は中央図書館で、11月は北図書館で里親パネル展を実施します。また里親さんに関する本を置いていただきます。
なるほどね、今日は本当にしっかりとご説明いただきましてどうもありがとうございました。一人でも多くの方に里親のことを知っていただきたいですよね。
はい、
では若井さん、最後にラジオを聞きの方にメッセージお願いできますか。
はい、子どもたちが健やかに発達していくためには、保護者や養育者という特定の大人との愛情豊かで細やかな関わりが大切です。子どもは安全で安心できるベースがあって、初めて外の世界へ興味を持って 自我が芽生え成長することができます。
うん、
子供にとっては実親はもちろん、血のつながりはなくても深い愛情を持って育ててくれる里親が大切なんです。さまざまな事情で実家庭で生活できない子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れる活動にぜひご協力ください。
はい、
里親にはさまざまな活動の仕方があり、2日から3日の短期預かり、一定期間の養育など子どもとのつながり方はさまざまです。あなたにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか？子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味がある方はお住まいの自治体の児童相談所に里親になってみたいとぜひご相談ください。
はい、ありがとうございました。若井さんのそのねお気持ちすごく伝わったと思います。また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に田中さん、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。
はい、私からは今日も兵庫楽市楽座についてお知らせします。
はい、
10月最初の週末も兵庫楽市楽座は見逃せません。まず10月4日土曜日はジャズデー、神戸といえばジャズの街。この日は学生からプロまで個性豊かなジャズプレイヤーたちがステージに登場し、バラエティに富んだ演奏を披露します。
はい、
しっとりとしたバラードから思わず体が動くようなアップテンポのナンバーまで、秋の夜にぴったりの音楽が流れます。ジャズを聴きながら兵庫のグルメやスイーツを楽しむ時間はまさに贅沢そのもの。
確かに。
さらにこの日は子供から大人まで参加できるじゃんけん大会も開催されます。
うん、
勝ち残った方にはちょっと嬉しい景品もご用意しているそうです。
わかりました。でもジャズいいですね。大人な雰囲気たっぷりに、ね、この秋の涼しい風に気持ちよく聴いていただけるんじゃないかなと思いますけれども、ゆったり過ごせそうな感じですよね。
そうですね。
うん、
そして次の日、翌日5日日曜日はレインボーデイズ神戸が開催されます。
うん、い
ライブ、DJ、ダンス、ワークショップなど様々なコンテンツが児童に集まる賑やかな一日となっております。うん、音楽のジャンルも幅広く、ステージごとに雰囲気が変わるので半日ステージの前にいるだけでも楽しいような感じになっております。
うん、
グルメも引き続き充実していて、神戸で人気のホットドッグやもち麦商品、焼き菓子など勢ぞろいとなっております。うん、週末の締めくくりに音楽と食と笑顔があふれる空間で心も体もリフレッシュできますよ。
はい、まあでもいろんなジャンルの音楽が楽しめるってね、フェスならではの魅力なんですよね。家族でも友達同士でも誰と言っても盛り上がりそうです。
そうですね。
うん、
10月の兵庫楽市楽座はいよいよフィナーレに向けて盛り上がっていきます。
うん、
この週末は音楽と食、そして地域の魅力を感じながら心に残るひとときを過ごしてみてください。
はい、なんかお客さんどんどん増えてるっていう噂でね、先週末もすごかったとかいう話を
ね
聞きましたよ。バスもね3台ぐらい出たとかいうね。
そうです、
皆さんもね、もうすぐね終わってしまいますので、ぜひ遊びに行っていただきたいと思いますが、ではもう一度アクセスなど詳しいことをお願いします。
はい、兵庫楽市楽座は尼崎フェニックス事業用地の尼崎パーク&ライド駐車場の隣接地にて、万博期間中の土日の夕方4時から開催しております。会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけを楽しみたいという方用の駐車場も300台ご用意しています。
はい、
さらに阪神尼崎駅から直行バスも運行しています。
うん、
入場無料、専用駐車場なども無料です。詳しくはウェブで兵庫楽市楽座と検索してください。
はい、兵庫楽市楽座は万博期間中の毎週土日夕方4時から夜9時まで開催されています。ぜひお出かけください。ということでして、今日は尼崎子ども家庭センターから若井さんに、そして県民センターからは田中さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは天ヶ崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
みんなの名の天ヶ崎放送。